で暗い部屋の中に一本のろうそくがあったら、その一本だけのろうそくは大きい影響を与えるでしょ。ね、光があるときはところは、ね、闇が存在できません。光はいつも勝ちます。この私たちの聖書の中には、ね、世の終わりの時に、ね、神様が新しい天と地を作られる時、その時は太陽もないと書いてありますね。ね、必要ないからです、ね、神様自身が私たちの全てを照らしてくださるからです。で光というもの、言葉がこの第一ヨハネの一つのテーマになってます。あの修法と一緒にちょっとあの絵があったんですけど、あの、まあ、これはバイブルプロジェクトというところからあの撮ってるもので、でインターネットで調べたらこれはあのそのまま出てきますので、他の聖書のところをあの勉強するとき調べてみたらいいかもしれません、ね、あのこれはあの特には今日は使わないんですけど、あの参考として見てください、ね、今日の箇所はあの第一ヨハネですね。あのヨハネの福音書が書いた使徒ヨハネと同じヨハネなんですけど、ね、福音書じゃなくてヨハネが3つの、ね、手紙を書いたわけですね。でこれはだいぶ年取ってから書いた手紙です、ね、長年、ね、神と共に歩んで、ね、いろんなことを経験したヨハネです。でそしてこの手紙を書いた目的は、ね、その信者に自分の救いの確信があるために書いたわけです。ある人があの信者の 仲間になって、ね、自分が信者のふりをして、ね、あの偽りを言うようになってしまったんですね。実は、ね、それはキリストがイエス様があの人となられた神様ではないことを、ね、主張する人たちでした。でヨハネがそれは全く嘘ですって伝えるために、ね、この手紙を書きました。でその人たちの、ね、偽物の教えに惑わされないようにということです。でこの第一ヨハネの最初のところ、あの私たちが先ほど久保川さんが5節から読んでくださったんですけど、その前の1節から4節まで、ね、ちょっと紹介があるんですけど、その中にはね、ヨハネの福音書の一章の内容とだいぶ重なっています、ね、あのということは、ね、イエス、あの父なる神様、私たちが見えない神様ですけど、イエス様が人間の形となられて、ね、父なる神様のことを表してくださったっていうことね、ヨハネの福音書の一章にもそういうことが あります、ね、そしてこのイエス様を通して私たちに命が与えられている、永遠の命が与えられています。でヨハネがこのイエス様を目撃した、ね、一緒に暮らしたっていう ことになります。でこのイエス様を通して、ね、人間となられたイエス様を通して私たちが神様、父なる神様を知ることができるようになります。そして神様との交わりを持てるようになりました。イエス様がご自分で言われた言葉ですけど、平尾の教会のここに書いてあるんですけど、ヨハネ14章の6節、私が真理であり、道であり真理であり命なのです、ね、私を通してでなければ、ね、誰も父の身元に行くことはできません、ね、イエス様を通して父の神様を知るようになります。交わることができるようになります。この今日の箇所、第一ヨハネの2章の23節にも、誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです、ね、ヨハネの教えは一貫性がありますね。ね、イエス様を知るなら、ね、イエス様を告白するなら、それで父なる神様も知ることができます。神様との交わりがあるわけ。そしてこの交わりが、神様との交わりこそが私たちの喜びです。神様との交わりがあればね、喜ぶはずです。それが私たちの命です。でこの手紙の中に、まあ、いろいろ書いてありますけど、神様について3つのことを注目したいと思います、ね、その3つは、神様は光である、光、2番目が愛、神は愛だ、そして3番目は神様は命です、ね、この光、愛、命、ね、順番にこの3週間をかけてこの3つを考えていただきたいと思います、ね、そして私たちがこの神様の3つの大事なことについて、ね、私たち自身がどういうふうに応答するか、ね、それを一緒に考えたいと思います。でまずはね、神様は光である、ね、光が暗闇を照らす、ね、この光というものは聖書の中にはね、正しいこと、そして何よりも真理を表します。真理を表します、ね、神様には、ね、神様が光であって、ね、闇は少しもありません、ね、神様は、ね、罪を犯すこともできないし、ね、嘘も何もないです、ね、闇は全くないです。そういう、ね、光である神様が罪から完全に離れている神様なのに、罪人である私たちから遠く離れてはいません。近くにおられます。主の救いのおかげで私たちは光の神様との交わりを持つことが できます。神様が光であることを踏まえて、私たちと神との関係について今日は3つのことを覚えていきたいと思います。で、その最初の一つ目のことですけど、主との交わりを持つためには自分の罪深さを認めなければならないことです。で、一章の8節から10節もう一回読みますね。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。ね、ちょっと厳しい言葉ですけど、私たちが自分には罪がないというなら、ね、そういうならイエス様の救いはいらないということと一緒です。一緒です。罪がなかったら救いはいらない。そして、ね、救いがいらないなら、ね、神様との交わりが持つことできません。自分には罪がないなら、罪がないと言うなら、ね、真理は私たちの中にはありません。自分を欺いて神様を偽り者とするのです。しかし、ね、ちゃんと自分の罪を認めるなら、で、罪を告白してそれができたら、神様が、ね、私たちを許してくださり、ね、清めてくださいます。それによって他の信者と共に交わることができますし、ね、何よりも神様ご自身と交わることができるようになります。この交わりを持つために、まず私たちが、ね、作り主なる神様の前に、ね、へりくだる必要があります。暗闇の中にいる時は神様と交わることできません、ね、2章の15節と16節を見てください。2章15と16、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからです。で、この手紙の本当にどこ行っても、ね、この手紙の中に、ね、ヨハネが何度も何度も言います。罪を犯すなら神様のものではない、罪を犯すなら神様のものではない、ね、繰り返して言うんですよ。ね、もし罪にとどまるなら、ね、神様との交わりを持つことができません。こうして、まあ、クリスチャンになって、ね、信者になって一回も罪を犯すことないという意味ではありません。 ね、やっぱりクリスチャンになっても罪を犯してしまいます、ね、死ぬまで誰でも、ね、罪を犯してしまいます、ね、弱い人間ですから。じゃあそれならどういう意味でしょうか、ね、その罪を犯さないものは神様のものじゃない。その意味は、ね、継続的に習慣として罪を犯すことなんです、ね、あの平気で罪を犯すこと。神様を知らない者は、ね、罪に対して鈍感です。平気で罪を犯すことができます。信者は違います、ね、信者は神様と同意して罪を犯したら、ね、罰が与えるべきですっていうことを同意します。自分も含めてみんな罪人、罪を犯してしまう、だから罰を受けるべきですっていうことを同意します。ただ自分が弱くても罪人であっても、ね、イエス様がいらっしゃいます、ね、イエス様がその罰を受けてくださって、ね、私を、ね、信者を、ね、救ってくださり、その罪を許してくださるわけです。で今もイエス様が、ね、神様のところに私たちのために取りなしの祈りをしてくださるわけです。だから自分には罪がない、ね、このイエス様の救いを否定することは、ね、それは自分を神様から話して、ね、神様との交わりを持つことができなくなります。でこの救いはね、イエス様がしてくださることです。イエス様の、ね、犠牲によって私たちが信仰によって救われますけれども、ね、この中にはもちろん私たちにも責任があります。責任があります、ね、キリストの義をいただいている私たちは、ね、その義に沿って歩むべきです。歩むべきです、ね、これは開かなくていいんですけど、エペソ4章の22節から24節こう書いてあります。パウロが書きました。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。で私たちがこの間の祈り会でもこの御言葉を少し話しましたけど、私たちが救われて、ね、古い生まれながらの、ね、罪ある古い人を脱ぎ捨てる、そしてね、神様の義にふさわしい新しい人を着る、ね、その新しい歩みをする決心を、ね、します、ね、これこそが、ね、光の中を歩むことなんです、ね、ヨハネがこのことをもうちょっと詳しく説明してくれますけれども、これが2番目のところになります。主との交わりがあれば光の中を歩むことにします、 自分自身の決断なんですけど、ね、自分がすることですけど、今年の教会の暗唱聖句ですね、ガラテヤ5章16から25節の言葉ですけど、今16節だけ一緒に、突然ですけど16節だけ一緒にやりましょう。せーの、ガラテヤ5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。はい、16節、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてまだ覚えてなく、24節と25節、キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか、ね、その最後の御言葉ですけど、覚えるのに楽しみですね、はい、頑張ってください。で、つまり私たちは神様の前にへり下って、ね、自分は死んだもの、ね、霊的には死んだものですけど、神様の新しい命をいただいているから、それにふさわしく歩むことができます。その決心があります、ね、それは御霊によって歩むことです。神様の光のうちに歩むことです。で、ヨハネがこの2章の3節と6節に、この神様の光に歩む意味を説明してくれます。で、まず2章の3節、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。つまり、ね、神様の命令を守ることは、ね、光を歩むことの一つです。神様の命令を守ることです。そしてもう一つが6節、神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。神様にとどまることです。神様にとどまることです。で、24節も見てください。第一ヨハネ2章の24節、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。神様にとどまることです。ね、これはもちろん御言葉にとどまることと関係ありますね。ね、私たちが御言葉を通して神様を知るわけ。だから御言葉にとどまること、ね、神様にとどまることと同じような意味があります。ね、皆さん、ヨハネの福音書を開いてください。15章、もう何度も見てる箇所なんですけど、今日もちょっともう一回一緒に読みたいと思います。15章の4節から読ませていただきます。で、ここには、ね、神様に とどまること、ね、神様と神様の言葉にとどまること、何度も何度も書いてあります、ね、それに注意してください。ヨハネの福音書15章の4節からちょっとごめんなさい、私、これイエス様が話された言葉ですね、弟子たちに、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。で、このちゃんとイエス様にとどまることによって、ね、大きい喜びが与えられます、ね、キリスト、神様の命令を守ること、そしてキリストにとどまること、この2つが、ね、どんなに近いかというと、同じように言われています、ね、イエス様にとどまること、ね、とどまっているならもちろんその命令に従っている、ね、一緒に来る、で実節にもありますね、私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです、ね、戒めを守ることはイエス様にとどまることと同じです。つまり、ね、光のうちに歩むことは、ね、神様を知ること、御言葉を通して神様を知ること、そしてその神様が言われたことを実践すること、それができるなら、今度また第一ヨハネに戻ってください。第一ヨハネ2章の9節から、光のうちに歩んでいるならどういう結果になりますか、ね、2章の9節、光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ 闇の中にいるのです。つまり神様から離れてます。で、実節、自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくした、見えなくしたからです。ね、愛がその証拠になります、ね、私たちが兄弟を愛しているなら、ね、ちゃんと神様の光のうちに歩んでるっていうことを表します、ね。まあ、愛のことはまた来週詳しく話したいと思います、ね。今日の最後として、ね、どうやってこの神様の光を受けるか、ね、それを見てみたいと思います、ね。今日の1番、主との交わりを持つためには自分の罪深さを認めなければなりません。2番は、主との交わりがあれば光の中を歩むことにします、ね。3番目は、神の光は聖霊によって私たちにもたらされます、ね。2章の20節を見てください。2章の20節、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、みな真理を知っています。聖霊という言葉が出てこないんですけど、この注ぎの油というのは、ね、これは聖霊様のことを指します、ね。聖霊様があるから、ね、真理を知っているわけです。で、そして27節、しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、聖霊様がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。ヨハネがね、その偽物の教えに対してこれを言うんですけど、本当の信者の中に聖霊様が宿っているから、ね、そのような嘘には騙されないはずです、ね。聖霊様の導き、真理をいただいているからです。聖霊様について福音書の中にも書いてあります。開かなくていいです、私が読みますから。イエス様がこう言われました。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。これはヨハネの福音書14章の16-17節の御言葉ですけど、26-27にも、しかし助け主、聖霊様のことですね、助け主すなわち父が私イエス様の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、 私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。聖霊様があるから、ね、確かな真理があるわけですね。私たちが聖書を読んで、ね、その御言葉を読みます、ね、未信者も聖書の言葉をも読みます。でも聖霊様の助けが ない限りそれを受け入れようとしません、ね、その霊的な意味を理解することができません。神様の助けがない限り。でも信者はその助けがあります、ね、信じた時に聖霊様が私たちの中に入ってくださり、ね、私たちに神様の真理を教えてくださるようになりました。もう少し頑張ってください。あの第一コリント2章の12節の御言葉です。またパオロが書きました。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。聖霊様を通して、ね、神様の真理を知るのです。それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かのことであり理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。神様の霊的な教えを理解するのに、ね、聖霊様の助けが必要です。またもう一つの御言葉ですけど第2コリント1章の21節22節の言葉です。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました、ね、私たちに、ね、保証として聖霊様を受けているわけです、ね、どんな保証？それが私たちの救いが完成させられることを、ね、最後の最後に、ね、神様の御国を受け継ぐことを保証してくださいます。だって神様が聖霊様が私たちのうちにおられて離れません。だから必ず私たちが、ね、神様と共に天国に、ね、行きます、ね、その御国を受け継ぎます、ね、エペソ一章の言葉に私が読みます。これはっきりと書いてあります。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ 神の栄光が褒めたたえられるためです。エペソ1章の13節14節、つまり聖霊様が私たちの中に宿ってくださるから、ね、私たち の, あの救いの完成の保証となります、ね、聖霊様が私たちの中にとどまっているから、私たちも神様の中にとどまるわけです。こういう神様との関係は本当に親密な関係で、ね、霊的な関係です、ね、神様から離れることは全くないです。こうして聖霊様が私たちに神様の光を与えてくださいます。だからハレルヤと言いますね。私たちの喜びが満たされます。神様と共に、過ごすことができます。最後に第一ヨハネ2章の最後のところを読ませていただきます。2章の28-29節、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見前で恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。ね、この神様にとどまること、ね、神様が私たちにそれを可能にしてくださるわけですね。でも私たちが神様のキリストの義をいただいて、その義にふさわしく歩むべきです、ね、神様のものになって神様の光のうちに歩まないことはもうできません。ありえないことです。でそれができた時、ね、兄弟姉妹を愛するわけです。これは来週の話になります。だから今、ね、私たちが自分に聞きます。私はどのように歩んでます、ね、神様の光のうちに歩んでるか、イエス様の救いを、ね、いただいているのか、ね、そしてもしいただいているにもかかわらず、ね、自分の中にはあるところでまだ暗闇が残っている、この罪から離れない、そういう思いはないでしょうか。で真剣に聖霊様の声を聞きましょう、ね、教えられたら、ね、罪を告白して、ね、そしてイエス様の、必ずあるイエス様の許しをいただきましょう、ね、そして義なる者として、ね、主と共に光のうちに歩みましょう、ね、神様は光である。私たちは神様のものだから、ね、まず自分の罪深さを認めて告白します。そして神様の光の中を歩みます。聖霊様がこれを私たちにそのできる力を与えてくださいます。